이란 카라프테, 이란 카라프테, 이쇼로레, 이카타이, 오투탄나 안페, 코마츠 카즈히로코로, 아이누프리 오르시페 네르웨네. 야, 음, 오시리오타, 폰노, 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 시리메망. 코로카, 우레포케, 제, 네, 앞, 시리세색. 우파키타라, 이완케노, 에치오카야, 아이누, 이탁펜 클라브, 쿨, 코마츠 카즈히로크네, 탄, 츄프카, 이호마라이키. こんにちは。次は、小松和弘のアイヌ文化にまつわる、小話のコーナーです。北海道は少し、涼しくなりましたが、9月になったのに、まだ暑いですね。リスナーの皆さんはお変わりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。今、アイヌ関係の文庫本が何種類も出ててですね、手軽に買って読めるようになりましたね。本日は文庫本を紹介しようと思います。ニュースのコーナーと少々重複するかもしれませんが、お許しください。皆さん、知里幸恵さんという方、ご存知ですか？アイヌ神謡集、この本を中心にちょっととお話ししようと思います。知里幸恵さんのことは、小学生向けの子供でも読める偉人シリーズの漫画にもなっている有名な人なんですけども、そもそも知里幸恵さんって誰？とお思いの方もいると思います。ちょこっとだけですね、紹介したいと思います。アイヌ神謡集の金田一京介先生の知里幸恵さんの紹介や、知里幸恵銀の雫記念館のホームページを見ますと、お母さんの知里奈美さんは、登別市幌別出身の方で、姉の神成松さんと函館のキリスト教の伝道学校に通い、日本文はもちろん、ローマ字や英語の知識も学んでいたクリスチャンでした。一方、幸恵さんのお父さんの知里、高吉さんの方は進歩的な人だったようです。新しい時代の文化文明を積極的に吸収していた方だったようです。そのご両親のもとに、1903年に知里幸恵さんはお生まれになりました。幸恵さんが4歳くらいの時に祖母のもなしのうくさんと二人暮らしを始めます。そして、その2年後、今度は日本聖公会のキリスト教布教のために、旭川に住む神成松さんのもとに預けられることになりました。叔母の神成松さんと祖母のもなしのうくさんのもとで3人暮らしを始めました。このように祖母や叔母と一緒に暮らす生活は、アイヌ語のネイティブスピーカーとして育つにはとっても大きかったように思います。そして、そこから尋常小学校に通い、叔母の神成松さんの開く日曜学校では、アイヌ語の賛美歌も歌っていたそうです。知里幸恵さんはとても優秀な方だったようです。さらに進学して女子職業学校に通って学びました。その頃、聖公会のジョン・バチェラーさんの紹介で、言語学者の金田一京介先生が祖母と叔母のもとに訪れました。金田一京介先生は知里幸恵さんに初めて会って、彼女の優れた語学の才能を敏感に感じたそうです。幸恵さんは女子職業学校を卒業した後、病気がちであったようです。その頃、金田一京介先生からノートが送られ、アイヌ語を綴ることを勧められました。幸恵さんは独自の表記法で、カムイユカラをノートに筆記するようになりました。 ノートを先生のもとに送り、19歳になる年、アイヌ語の研究を手伝うために、東京の金田一先生宅に招かれたのでした。夏には心臓病を発症し、9月18日、心臓麻痺で19歳という若さで亡くなられました。私がこの本を読んだのは、もう40年近く前です。アイヌ語が全くわからず、日本語のところだけを読んでいました。この本では、13編の知里幸恵さんの書いたカムイユカラが、アイヌ語と日本語の大訳で収録されています、って言います。それに加え、金田一京介先生が知里幸恵さんの生い立ちを紹介され、弟、知里真志夫さんが、カムイユカラについて解説を書いています。8月に出版された新しい版は、知里幸恵アイヌ神謡集というタイトルに変わりました。45年間の研究の成果を踏まえ、修正、追加がありました。アイヌ語学者の中川博史先生の修正点についての細かい解説や、知里幸恵さんの生涯と神謡集出版の経緯や、この本の意義と業績について、解説が追加されています。その意義について3点指摘されています。1つ目は、アイヌ自身が初めてアイヌ語で書いて出版された一冊の本であることです。2つ目は、金田一先生やバチェラーさんのローマ字表記によらず、母語話者である幸恵さんしかわからない独自のローマ字表記を編み出したことです。例えば、ピリカっていうアイヌ語の単語がありますが、それ以前はピーリカと三音節で表記されていました。ですが、ピリカという単語は二音節の単語だったのです。母語話者にしかその区別はつかなかったそうなんですね。この知里幸恵さんの単語の表記がですね、それ以降の研究に大きく影響を与え、その部分は今も引き継がれているそうです。三つ目は、日本語の表現が素晴らしいということなんですね。自由闊達な訳し方がなされているそうです。40年、アイヌ語の翻訳をしてきた中川先生も到達できない境地だと評しています。まさに、アイヌ語と日本語の古典だと言っても過言ではないそうです。改めてアイヌ神謡集を読んでですね、読みやすくなったなぁと思いました。それから私は今、アイヌの神謡を別な地域で聞いてきた経験もあるので、改めて理解を深めることができました。タイトルが変わったのも大きな意味があるのではないかなと思っています。本屋さんで見つけたらぜひ手に取ってみてください。タンとアナク、クコロオルシペ、アラパクノ、トゥインマコタンタ、ハンケコタンタ、FM ピパウシ、エチヌワウンコレワ、パセノポイヤイライケレ、シネチュシカマレノ、FM ピパウシオッタ、スイウヌカラアンロ、タンとアナク、小松和弘くね。今日のお話はここまでです。近くの町、遠くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。